ありがとう、作家の本田健です。今日はストックホルムの、カフェからお届けしたいと思います。カフェといってもまだ営業する前なので、ちょっとね、音が入らないといいんですけど、まあ、通行人の人はね、いろんな面白い人たちが通るから、なんとなく見ていただいたら盛り上がるんじゃないかなというふうに思います。今日はですね、2025年後半、運命を分ける心の使い方という話をしたいと思います。今ちょうど東回りに世界一周で、何か進めなんだろう、もうなんかちょっと朝起きたらってなって、今何時なのかどこなのかってなったりするんですけど、今スウェーデンのストックホルムという場所にいます。もうだいぶ北の方ですよね。バイキングの発祥の地です。ここでまたセミナーをやって、イベントやって、それからこれからこの後にすぐアムステルダムに向かうんですけど、アムステルダムに5つぐらいイベントが入ってて、これからは、ちょっと、ストックホルムでゆっくりしたんですけど、アムステルダムでは、慌ただしく、いろんなことをこなしていく予定です。そしてですね、この、運命を分ける心の使い方ということですけども、一番目、いろんな人たちと思って、会ってですね、僕は考えるのは、不安よりも希望に意識を向ける力だと思います。昨日、ウクライナ出身の人、そしてロシアの人、フィンランド、すぐロシアの隣ですよね、ポーランドの人、もちろんスウェーデンの人、いろんな人たちと会ったんですけど、まあもう今世界がすごく大混乱していて、まあ日本ではね、そこまでじゃないと思いますけど、もうその、ポーランドの人だったら、隣の国で、そういうすごいことが起きてるわけですよね。で、もうその隣同士が喧嘩してるって、実は日本も隣なんですよ。実は日本もロシアはすぐ隣のわけなんですけど、日本から見たら、まあ反対側だから、あんまりそういうのはありませんけどね。けれどもそういうことを考えると不安だなと思ったりとか。まあそうじゃなくてもお金のことが不安になったり、人生のことが不安になったり、うまくいかないことがいっぱいあるんじゃないかなっていうふうに不安になることっていっぱいあると思います。まあその時に、不安の方に意識するのか、希望の方に意識をするのかで全然違ってくると思います。これはね、毎日毎日、そして1時間ごとにやる必要があることかもしれません。世界中の人たちが不安を感じつつ、で、不安の方ばっかり見てたら、やっぱり世界の人たち全員が不安の方に、進んでいくと思うんですよね。なので、やはり誰かから希望に意識をフォーカスしていく必要があるんじゃないかな、というふうに思っています。まあ、自分の個人的な生活もそうですし、皆さんも何か不安があった時に、希望の方に意識を変えられるかどうか、ぜひやってみてください。さあ、そして2番目。感情に振り回されずに選択を意識できるかどうかっていう、習慣。これを挙げたいと思います。さっき言ったのがまさしくそうなんですけど、今、例えば何か起きたとして、まあ僕は今旅行してるじゃないですか。で、今回、まあ大体ね、1回か2回か事件が起きるんですよ。プチ事件が1回と、それからまあまあのことが起きるんですけど、まあ今回はね、とりあえず小さいプチ事件としては、スーツケースの車輪が1つちょっと歪んだんですよ。でね、外から見たらどこかなって友達に見せたんですけど、Where? ってどこって言われたぐらいよくわからないような感じの歪み方なんだけど、ちょっと歪むだけでね、今僕スーツケースのでかいやつを2つと小さいやつ1つと、カバン4つで動いてるから、1個ね、これが狂うだけですごくやりにくいんですよね。まあ今回少ないんですけど、まあその時に、ああもうダメだとかね、最悪とかっていうふうに思うのか、ああ、これだけで済んでよかったっていうふうに思うのかっていうのは、いつも試されてるなって思います。まあ、これは僕は旅してるとより顕著なんですけど、皆さんも日常生活の中で、誰かとね、話をした時になんかひどいこと言われたり、なんかカチンとくること言われたりすることっていうのはしょっちゅうあるんじゃないかと思います。その時に、たまたま自分がカチンとくるように言われただけなんだっていうふうに思える時と、すっごいもうこの人恨んでやるみたいな気持ちの時とあると思うんですよね。その時に自分で心を静めて、もう一回選択し直すことができるということをぜひ思い出してください。3番目。他人の声よりも内なる声を聞く勇気。これもね、スウェーデンの人たちと盛り上がったんですよ。で、北欧の人たちってね、どういうイメージがあるかどうかわかりませんけど、グローバルに見たらすごいシャイなんですよ。スウェーデン人のあるあるみたいなんでね、みんな5人で盛り上がってたんですよ。スウェーデン人がね。で、アメリカ人が一人いて、スウェーデン人が絶対しないことを見た。これ YouTube ネタになりそう。まあでもね、あまりみんな興味なさそうだけど、ヨーロッパ限定の YouTube では受けるかもしれない。 スウェーデン人あるあるっていうので、他人に話しかけないっていうのがあるんですよ。びっくりしませんか？なんか外国の人ってみんな自由に話しかけてるかなと思ったら、意外とスウェーデン人はシャイだったりするんです。なので、びっくりすることに、そういう、シャイな人っていうのは多くて。で、誰かに急に話しかけられてきたら、外人だと思ってっていうふうに、スウェーデンの人が言ってました。まあ、そういうぐらい他人の目が気になるんですよ。で、これって面白いですよね。ノルウェーの人も、デンマークの人も、フィンランドの人も、みんな、なんか他人の目が気になって、なんか自分が出せないって言うんですよね。で、ケンはどうしてそんなに自分のことを出せるのって言われて、って、僕なんか日本人だから、全然出せないと思ってたんだけどなって。でも考えたら、小さい頃っていうか、二十歳ぐらいから、人がどう思うかではなくて、自分がどう思うのか。自分の声を大事にしてる。人の声を大事にしてると、やっぱり、他人の目を気にしたりとかね、しますよね。なので、自分の心を聞く習慣っていうのは、めちゃくちゃ大事だっていう話はしてるんですけどね。まあ、それって、まあ、スウェーデン人だけじゃなくて、日本人も大切だし、アメリカ人も、面白いことに実は本音と建前ってあるんですよね。で、これは同じようにインド人にも言われるし、ってことは世界中でみんな他人がどう思うのかってことを気にしてるかってことですよ。これってすごく面白いと思いませんか？なんか日本人だけだと思ってたでしょ。違います。世界中の人が自分の言いたいことを言えない、自分の母親に遠慮してる、というふうに思ってるんですよね。すごく面白いのは、親がどうするのかを考えたら寝られない。いや、あなた日本人ですかって。思うぐらい、実はですね、すごく親のことが気になるということなんですね。いや、それだけじゃなくて、友達がどう思うのか、社会がどう思うのかっていうのは、どの社会でもやっぱり大なり小なりあります。なので、他人の声、自分の内なる声を聞くってことをぜひ、あなたも意識してみてください。4番目。足りないってより既にあるってことを意識できるかどうか。これはよく言われることですけども、逆に言うと何がなくても幸せでいられるのかっていうことだと思うんですよね。例えば仕事がなくてもある程度のお金があれば幸せに生きれるかもしれないし、仕事がつまらなくてもなんとかその中で幸せを見出す努力ができたら幸せになれるかもしれないし、パートがいなくても、場合によっては健康がなくても、ちょっとしたら幸せをですね、意識すれば、何がなくても幸せになれるっていうのが、まあ、ある意味、理想の悟りの状態かもしれませんけど、まあ、そういう意味で自分がなくても幸せを感じられるかどうかという練習をね、普段からする必要もあるなと思いました。例えばインターネットがなくてもどうでしょうか。あるいはネットフリックスがなくても YouTube がなくても大丈夫かどうか。最近だと携帯をね、花火外さず持っていく習慣が増えてしまって、その携帯を5分でも離すのが嫌だっていう人が増えてるみたいですけど、友人がですね、そうデジタルデトックスっていうことをテーマにセミナーをやっていて、例えば午前中は、携帯を持たないか、そしてメールを返さないか、すごくないですか？午前中は絶対その人は返信しないです。まあ確かにそんなドクターでね、緊急のコールがかかってるわけじゃなければ、まあ午前中いっぱいぐらいは、まあいい。まあそしてその人はまあそこそこちゃんと成功してる人だから、まあご本人がね、メールを書かなくてもいいんでしょうけど、まあでもそういう自分がすごく大事だってことに意識を向けてっていうふうにできればすごくいいでしょうし。まあそして自分がですね、なんかこれがなかったらダメだっていうのが少しでも減っていくと、その分ですね、幸せを見つけやすくなるのかなと思います。まあそのためには、僕は夜寝る前にいつも、やるんですけど、だいたい100行くまでに2、30で意識を失ってしまうんですけどね。今日あったいいことと、今自分の人生にあって感謝したいもの。これを一個ずつ考えていきます。例えば、今日ホテルに泊まれてよかったなとか、シーツがふかふかでよかったなとか、ちょっとごわごわでもですよ。あえてそういうふうに思うようにしてます。そして、自分が足りないというものが多々あったとしても、そっちの方にフォーカスするんじゃなくて、これがあるなって思ってると、それだけですごく幸せな気持ちになりますよね。この満たされる感じってすごく大事だと思います。あなたが何をやるにしても、自分がまず満たされていて、それが溢れるように幸せが伝わっていくと、本当はいいですよね。さあ、そして5番目。5番目はですね、変化を恐れずに進化として受け止める、そういう力だと思います。今、世界中をぐるぐる回ってて感じるのは、もうグローバルな変化がすごい激しく起きてるんですよね。特に、先進国と言われるところでは、今、戦争が起きていて、そして、インフレがすごく起きていて、 そして、その社会不安っていうのがあるわけです。どこの、そのところもですね、選挙で今までありえなかったような結果が出たりとか、今までだったら選ばれないような人が選ばれたりだとか、社会不安がですね、高まると、そういうふうな不安を上手に救える政治家の人が、やっぱり選挙に勝つ傾向があるんですよね。なので、すごく地味に教育とかそんなことを語る人っていうのは、やっぱり、選挙受けは悪い。で、そういう意味で社会的にすごい変化している。で、皆さんご存知のように AI がすごく変化してきて、じゃあ AI を使える人と使えない人の差っていうのはものすごく出てきてるんですよね。で、今、スウェーデンとかは AI 先進国で、その起業家のね、人たちもめっちゃいっぱい集まってるんですよ。で、その、起業家の人たちなんかで話すと、やっぱ AI をどうやって使っていくのかっていうので、AI に仕事を奪われなくて AI の上を行くような、そういう生き方をしようって話をしてるんですけど、まあ、それがね、できるようになると、また一段より自由な人生に行けると思うんですけど、そうでないと、仕事を失ったり、お金の不安を、考えなくちゃいけない、感じなくちゃいけないってことになると思います。まあ、そういう時にですね、例えば仕事がなくなった、お金がなくなったとして、さあ、これを新しい変化として考えてみようというふうに思えるのか、もう終わりだっていうふうに思えるのかってことだと思います。ちなみに何かのそのデータで読んだんですけど、人生ではだいたい2、30回もう終わりだと思う時があるそうなんですよね。それは例えば初恋の人に振られるっていうところから始まって、こう面接がうまくいかないとか、まあ、いろんな感じのことが起きて初めて、あーって思うけど、でまあ、捨てる神あれば拾う神ありっていう形でまた新しい就職先見つかったりだとかっていうことが起きるんですよね。まあそんな形で、その、皆さんの人生は進化していきます。で、私たちの人生も、社会も、そして地球もですね、進化しています。なので、その進化、ある意味、その進化が良い方に向かっているか、悪い方に向かっているか、これはわかりません。なので、良いか悪いかを判断するのではなく、新しく変わっていくってことにフォーカスすることができたら、意外と変化を楽しめるかもしれません。日本にはですね、ちょっと時間差で、このすごいドワーッと不安とワクワクの波がやってくると思いますけど、その不安とワクワクの波をどうやって乗り越えていくのか、ぜひ、これから、新しい世界に行きましょう。というわけで、ストックホルムからお届けしました。コメント欄も書いてください。スウェーデン大好きとかでもよかったら書いてくださいね。これなんかこうやって画面で見たらなかなかいいな。ちょっとね、ハッピーでちょっと恥ずかしいんですけど、日本で来たら。でも日本、なんか海外で来たらワーオーとか言って、もうめっちゃ写真攻めです。なので、ハッピーパンダの県本田頑張ってます。では、ありがとう。作家の本田健でした。ご視聴いただいてありがとうございました。ただいま、ハッピーマネー会員っていうのを募集しております。ハッピーマネー会員という意味なんですけども、YouTube の中ではなかなか話しにくいこと、そしてもう少しディープなこと、最近ではスピリチュアルなことについてお話してます。スピリチュアルとお金、そしてお金っていうのはエネルギーだと思いますけど、それをどうやってうまく引きつけたり、そしてどうやって気持ちよく流すのか、そんな話から株式投資の話、未来予測の話、そしてどうやって自分のエネルギーをコントロールして幸せに豊かに生きていくのか、そんな話なんかもしております。まあ、心理学の話から、国際政治の話、そういったこう YouTube でなかなか話しにくい話なんかも自由に話させていただいております。興味がある方、もう少し学んでみたい、もう少し深く知りたい、そういう方はこの概要欄にて見てください。